こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。民族学の旅は、民族学者宮本丈一が自身の生い立ち、私有との出会い、各地での調査、戦中戦後の活動を解雇した自助伝的な民族学入門書である。山口県周防大島の生活経験を原点に、著者は全国の農山漁村や離島を歩き、人々の語り、住居、仕事、職、地形などから生活の歴史を読み取ろうとした。本書の目的は、失われつつある風習を解雇的に集めることだけではない。現在の暮らしがどのような条件と知恵の積み重ねで成り立ってきたかを知り、それを将来へ生かす視点を示すことにある柳田国の渋沢敬三らとの関係、調査を支えた人のつながりも語られ、民族学が机上の知識ではなく現地の人々との対話によって成立する営みであることが伝わる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自伝として描かれる大島の百姓から民族学者への形成過程。本書は研究成果を項目別にした概説書ではなく、宮本丈一が何を見て誰から学び、いかに調査者になったかをたどる回想録として構成される。家の歴史、祖父母と父母、故郷、郵便局員、小学校教員の時代から話が始まるため、民族への関心が学問上の抽象的な問題意識だけから生まれたのではないことがわかる。幼少期に身についた土地を見る習慣、農村の生活を内側から知る感覚、移動しながら多様な人に接する経験が、その後の調査の基礎になったのである。著者が自らを大島の百姓と称したことも単なる検証ではない。生活者の側に立ち、名前の残りにくい人々の仕事や知恵を歴史の対象として扱う姿勢を表している。柳田国の渋沢敬三、沢田四郎つくらとの出会いは、個人的な関心を調査・記録発信へ結びつける契機として描かれる。読者は民族学の理論を先に学ぶのではなく、研究者の形成過程を通してその視点がどのように育つかを理解できる。次に、聞き取りと調査を結びつける現場中心の民族調査法。宮本の民族学の特徴は、伝承を採集するだけで終わらず、語られた内容を土地の景観、暮らしの道具、施業、集落の配置と結びつけて理解しようとする点にある。口頭で伝えられてきた経験や記憶は、文書資料だけでは捉えにくい庶民生活の歴史を補う。しかし、聞き取りは質問者が答えを決めてしまえば、相手の経験を狭める危険もある。そのため、著者にとっては、実際に歩き、観察し、その場所で生活する人の話を聞くという順序が重要だった。田畑に何が植えられているか、家屋や水路がどのように作られているかを見ることは、土地の自然条件、労働、共同体の工夫を考える入り口になる。語りと物的環境を照合することで、伝承を単なる珍しい逸話にせず、生活の中で生じた知識として位置づけられる。本書は厳密な調査マニュアルではないが、調査者が現地を一方的に研究対象として消費せず、観察と対話を往復する必要を具体的に示している。さらに、父の教え、旅の儒家条が示す観察の技術と倫理、本書で広く知られる旅の儒家条は、父から受けた教えとして紹介される。シャマ像から田畑や家をよく見ること、訪れた土地では高い場所へ登ること、名物や料理を食べること、できるだけ歩くことなどは、旅行を観光名所の消費で終わらせないための実践的な指針である。例えば、遠くから集落を見渡せば、地形と高地、道、水の関係が見えやすくなる。食べ物に注目すれば、地域で得られる資源、保存や流通の方法、暮らしの水準について考える手がかりになる。歩くことは、移動の効率を下げる行為ではなく、社内からは見逃す生活細部に近づく方法である。さらに重要なのは、人の見残したものを見るという教えである。これは、奇抜なものを探せという意味ではなく、目立つ事物だけで土地を判断しない注意を促す。本家において旅は、知識を収集する作業であると同時に、自分の先入観を点検し、他者の生活に敬意を払う訓練でもある。今日の地域観察、教育旅行、聞き書きにも応用可能な視点である。そして、戦時戦後の農漁村を通して考える生活基盤と食料問題。宮本回想には、戦時中の食料対策や敗戦後の農漁村を歩いた経験が含まれる。ここで、民族学は再来や話を扱う学問に限定されない。人々が食べ、働き、地域で支え合って生きるための条件を把握する営みとして現れる。戦争という非常時には、食料の確保と生産者である農民を守ることが社会の存続に直結する。著者が農村の実情に注意を向けたのは、政策や都市の論理だけでは、食料生産を支える現場の困難や技能を十分に理解できないからである。戦後の農漁村の記録もまた、復興を一律の近代化として見るのではなく、地域ごとの資源、交通条件、施業、共同系の差異を考えさせる。本書は、特定の政策論を体系的に展開するものではないが、生活文化の研究が経済や社会保障、地域振興と切り離せないことを示す。民族を過去の遺物として保存するのではなく、 生活を支える技術と関係の歴史として読む点に宮本の実践的な関心がある。最後に記録復興行進への継承へ広がる民族学の公共性、民族学の旅の後半には山村離島の調査に加え、民族資料館の設立、地域文化の再生、古典籍の復刻、若い世代との関わりなど調査の成果を社会へ戻す仕事が見えてくる。宮本にとって調査は研究者が情報を持ち帰って完結するものではなかった。現地で得た知識を伝え、人と人をつなぎ、時には地域が自分たちの文化を見直す契機を作ることも重要だった。こうした姿勢は佐渡の鬼太鼓や猿回し芸への関与としても知られる。ただし本書が教えるのは伝統を無条件に保存すればよいという単純な立場ではない。生活が変化する以上、文化の担い手継承の方法、地域にとっての意味も変わる。だからこそ過去の形だけでなく、それがどのような生活上の必要や人間関係から生まれたかを理解する必要がある。就職の若い人たち未来は民族学を記憶保管庫ではなく、未来の選択を考えるための地として捉える本書全体の方向を示している。結論として、本書は民族学を初めて読む人、日本の地域文化や農山漁村の生活史に関心を持つ人、旅先で土地をより深く見たい人に適している。専門理論を網羅する教科書ではないため、民族学の概念や学説を体系的に学びたい場合には別の入門書が必要になる。しかし学問が実際にはどのような観察、移動を聞き取り、人間関係によって支えられるのかを知るには極めて有用である。宮本の平明な文章と階層形式は調査法を抽象的な手順としてではなく、生活者への関心と結びついた態度として理解させる。類書の紀行文や民族史と比べた際の特色は、著者自身の半生、民族学の方法、戦中戦後の社会史、地域文化の継承が一冊の中で交差する点にある。読後には家並み、畑、食道語りといった日常的な事物を地域の歴史を語る資料として見る視点が得られる。また聞くことと記録することには責任が伴うという認識も育つ。地域研究、教育、文化活動の出発点としても価値の高い一冊である。ご支援いただける場合は宮本丈一、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。